皆様こんばんは。今日は、月報にも、書きましたけれども、今年の、今年度の、目標施策であるローマ人の手紙の10章の11節から、改めて主に信頼する者が失望させられない、どうしてそれが言えるのか、そのことを共に見てまいります。ローマ人の手紙の10章11節を拝読してお祈りいたします。ローマ人への手紙第10章11節。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。天の父様、あなたの素晴らしい約束の御旨を改めて私たちの心に刻ませてください。失望させられる出来事が多い週末に向けて、さらに困難になっていく時代ですけれども、生徒たちを伝えたこのお言葉、そこに私たちの確信と希望を置くことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。この聖句はパウロが書いたのではなく、旧約聖書の引用です。その箇所はイザヤ書の28章の16節です。開いてみましょう。イザヤ書28章16節。すでいえ、神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭位置。これに信頼する者は慌てふためくことがない。この言葉を引いて、この石杖、それは主なるキリストですけれども、この方に信頼する者は取り乱すことがない、そして失望に終わらないと聖書は約束しています。短い聖句ですし、書かれていることは明白です。聖書を持っていなくとも思い起こせる言葉です。また単純なメッセージが語られてますね。この方に信頼すれば大丈夫だと。それではこの約束が自分自身に当てはめて、大丈夫といつも言えるか、この約束が本当だと思えない経験、またそう信じてみたのですが、がっかりに終わった、そう悲しまれる方もおられるかと思います。実に、私もそうでした。そう書いてあるのにどうしてこんなふうになるんですか、というふうに主に訴えたことが何度もあります。しかし今はその挫折を経験してよかったと感謝しております。そしてその通りだということを学ばせていただきました。改めてこの主に信頼する者が失望させられないという約束が私たちの確かな希望であることを共に確かめましょう。今日は三つのことを共に確かめます。第一には、このように約束された主はあえて私たちをくじくような試練を与えられること、試練に遭うことは そしてそこで、挫折することは、主が告げておられることでもあることをまず覚えましょう。ヨハネの福音書の16章の33節、ヨハネ16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。そうイエス様は勝利を宣言されました。十字架に向かわれる前です。しかしその後主のたどった歩みを見ますと、ゲッセマネ、そして十字架です。ゲッセマネの園においてイエス様はめったに表さない弱音と言える言葉を弟子たちに告げました。マタイの26章の38節です。26章38節、その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。そうイエス様は弟子たちに願いましたけれども、弟子たちはそれに答えられたか、答えようとはしましたけども眠ってしまいます。その後に書いてあります。1時間でもダメでした。2度目もダメでした。3度目もでして、イエス様は祈り終えた後弟子たちを起こします。そして十字架にかかった時に、予言を成就するためでもありましたが、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと祈られました。イエス様は弟子たちに苦難を約束し、またこの方に信頼するならば失望させられないと言われたご自身が、失望とも言える絶望とも言える闇をくぐられました。またこれを引用してロマ書に語ったパウロ自身はどうだったでしょうか。第二コリントの一章の八節をお読みいたします。第二コリント一章八節、兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。と、失望させられることがないと言ったパウロが、生きる望みさえ失うほどでしたと自身の体験を明かしています。またローマ人の手紙の7章の24節25節をお読みいたします。ローマ7章24節25節、ここには希望が見える部分もありますけど、彼はこう明かしています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。 こう彼は現実を明かししました。かつて迫害した者、そしてキリストを信じてなお、私はその罪人の頭でしたではなくですと、今なお罪に支配されている自身の状況を明かししています。またパウロは、また生徒たちも主に信頼していたんですけども、願いを拒まれることがありました。有名な第二コリントの十二章の肉体の棘の証の中でパウロはこう証しています。第二コリント十二章七節、その啓示の素晴らしさのために高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについては、私から去らせてくださるようにと私は三度死に願いました。しかし死の答えは、サタンの使い、肉体の棘を去らせることではなく、そこに留めることでした。ヘブル人の手紙は11章の39節で、多くの生徒たちがそのように願いを閉ざされたことを証ししています。ヘブル人の手紙の11章の39節、これらの人々は皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。これが生徒たちの置かれてきたでもありますね、現実です。聖書は平穏無事、日本的に言えば家内安全無病息災となるんでしょうか、それを決して保証せず、むしろ苦難を保証しています。信頼する者が失望させられないのは平穏無事だからではなく、苦難の経験を通していただく平安です。試練を通してクリスチャンたちはキリストへの信頼を確かにされていくからです。パウロはローマ人の手紙の5章の、苦難、練られた品性、希望と、変化していくことを証しします。苦難から、我慢できなくて、そして自分を見失って絶望に至るっていうのが世の常ですけども、神の愛が注がれると、苦難から忍耐、希望を持ち続ける、そして取り組み続ける忍耐を与えられ、それによって人格が損なわれるどころか練られて清められていき、さらに絶望の逆で希望に至ると約束しています。苦難は信頼を破壊するのではなく鍛えるのです。第二コリントの一章の九節十節をお読みいたします。第二コリント一章九節十節、実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。 神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。このように、試練の中で私たちはキリストへの信頼を深めていくことができます。また同時にこの苦難を通して信仰を清めていただきます。言い換えるとキリストだけに希望を置くように清められていくのです。様々に私たちは希望の種を探します。自分の努力や能力、実績を大丈夫という根拠にするかもしれません。自分の実績を根拠にするかもしれません。また人間的に頼りになるものがあってそれを希望とするかもしれません。しかしローマ人への手紙10章11節はこの方にと言っています。神様は多くの恵みを与えてくださり、それ一つ一つも良いものなんですけども、恵みの体験ではなくキリストご自身に信頼するように神様は導かれます。良いものもたくさん私たちは血を励ますんですけども、例えば、クリスチャンですと今読みましたように神様の約束に耐えるという部分ありますね。こう書いてあるんだからという、それも確かに励みになります。ただこの約束はですね、条件がつく場合が多いです。救いについては信じればよいので、これは過去の出来上がったことなので救いについては希望を持ち続けられるんですけども、冒頭にお読みしました失望させられることはないは、これも絶対的命令ではなくキリストへの信頼にかかっています。確かに信仰信頼は幸いです。でも時として主自身への信頼ではなく自分の信仰への信頼に置き換わってしまって失望することがあります。約束は分かっている、しかし疑ってしまうことがあります。諦めてしまうことがあります。私幼い時にいろいろ嫌な思い出いっぱい思っているんですけども、大抵私のわがままが原因になっていて時々がっかりするんですけども、一つのエピソードは幼い頃、まだ弟が生まれる前、家族で電車で旅行に行こうとしていた小旅行の時なんですけども、父親がホームにまで大体出かけると言って父親が先導役なんですね。でただついてくるっていう母親と私だったんですけど、まあ私はしょうがないですよね。で駅のホームで父親が用事を思い出したからといってここで待ってなさいと電話をかけて言ったのか詳しくわからないんですけども、なかなか帰ってこないんです。まあ子供の待つ時間って結構短いんですよね。もう行っちゃったらすぐに帰ってこないで泣いちゃうような時代です。それにしても帰ってこないので、 私は待ちきれなくて泣き出して、行き先は分かってるからというので電車に乗ろうと言って母親に引かれて、私をなだめるために電車に乗せて、まあ目的地は分かってるから行けるだろうと、まあ当時携帯電話ありませんので、ただ判断して行っちゃって、父親を置いてきぼりにするってなんかいいのかなと思うんですけども、やっちゃいました。で、目的地着けばまだよかったんですね。先に行ってたよと言って、でも、電車乗り間違えて迷っちゃったんです。で、私は大泣きして、で母親も必死で道を取り返してですね、着いたんですけども、父親から怒られました。どこ行ってんだったんだっていうことでですね、まあ、子供はのように信じるというのはいいんですけども、子供は信じやすいんですけど忍耐がないんですね。簡単に信じますけど簡単に忘れてしまいます。しかし子供のみならずイスラエルの体験を見ても、信頼できない、待ちきれない、つぶやいてしまうということの連続でした。せっかく契約の言葉を受けようとモーセを山に送り出したのに、まあ結構長い時間ですけど待ちきれなくて偶像を作ってしまったとか、それ以降もたびたび神様の約束を信頼できずに破り続けました。約束を信頼すると、約束を信頼きれない自分の問題にぶつかります。御言葉を蓄えるのはいいんですけども、いくら蓄えても信仰がグラグラすると役に立たないことがあります。またキリストを信頼するときに、同じようにキリストをいつも信頼できるお方ではなくて、天国へ導いてくださる方だとだけ信頼していたらですね、その約束の成就はかなり先のことで、もう私は天国に行けるんだというふうに安心はしますけども、日々の生活にキリストに頼る寄ることをしないと信仰生活がどんどん行き詰まってしまいます。保証としてご聖霊が与えられました。御国を相続する保証としてですね、与えられていてもですね、このご聖霊の導きについても天国に行ける保証だとしてしまったら、今の日常生活や日常生活の困難はあまり関係ないんですね。こうしてキリストご自身のことが遠い存在になってしまっていては、やはり役に立ちません。私たちに必要なのはキリストだけに常に全面的に信頼する、それが失望しないために必要なのです。この方の一部分とか、この方の約束とか、他の味方に信頼することがあったら、時に怪しいものを掴んでしまうことがあります。また、人間は頼りになりません。状況は頼りになりません。自分はますます頼りになりません。救いの保証として根拠として与えられているのはキリストご自身なのです。そして聖書はイエスの 何よってと言いますね。イエスの何よってと。微妙な違いですけども、イエス様によってという時には、他の希望となっているものじゃなくて、この方だということを表しています。他の人ではなくイエス様だと。しかし聖書は、名前と言っていますね。祈る時もイエス様の名前。救いについてもどうでしょうか。主の皆を呼び求める者はとあり。また、使徒の働きの4章12節。4章12節を読みいたします。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと、あえて名と呼んでいます。誰々の名においてという言い方をしますけども、それはあの人かこの人かと区別するだけでなく、その方がどんなお方なのかということを込めて、この方の頼りになる部分、素晴らしさ、真実さ、成してくださったこと、与えられた権威、これらすべてを含めてこの方自身を信頼する、信じるという意味です。私たちは他の人と区別してイエス様にではなくて、それも大切なんですけども、主イエス様がどんなお方なのか、私とどんな関わりがあるのか、私に何をしてくださるのか、その一つ一つを知っていく中で、確かな信頼を育んでいくんです。第3に覚えたいことは、このようにしてイエス様を信頼すると、私たちは自分自身も確かな主への信頼を持てるように導かれるということです。冒頭に、信頼する者は失望させられることがないと、決して失望させられないと言いました。その信頼が、イエス様に信頼して歩むときに、確かなもの、揺るがないものに変えられていく、信頼の、また信仰の確立や成長が、キリストを信頼する中で、確かなもの、強いものへと変えられていくことがあるということを最後に覚えたいんです。私たちの人間関係でも似ているかと思います。やがて一生の友となる方、一生の伴侶となる方との出会いがあったとしましょう。直感でこの人が私の仲間になると、直感でも信頼する部分もあると思います。ちょうどダビデとヨナタンが結びつくようにですね。しかしまだどんな方かは詳しくわかりません。もっと親しくなりたいと思うだけでしょう。しかし知れば知るほど、共に関わるほどに、この人は信頼していいなという確信が深まっていきます。決して私を裏切らないだろうと。また、頼りになる方だということを知ると、信頼関係が深まっていきます。 信頼関係というのは、互いに真実を尽くす中で深まっていく、確かになっていくんです。ただ、私たちは人間同士で関わっていくと、知れば知るほど相手も完全じゃないなということに気がつきます。あまり重荷を負わせちゃいけないかなとか、うまくやっていくためのノウハウを身につけるでしょうし、逆にこの人はあまり信頼しても助けにならないなという中で距離を置くっていうことも起こってきます。先ほど言いましたように、私たちは、誰も最初から信仰や信頼は強いわけじゃないです。特に痛い思いをするとなかなか信頼することに躊躇を覚える、臆病になってしまうことがあります。確かな信頼は、信じてよかった、信頼してよかったという体験を積み重ねる中で、特に心に傷を受けた人はですね、信頼するのは怖いんです。でも信じてみようという勇気をいただき、そして失望しないで苦難を乗り越えていく中で、信頼するって素晴らしいなというふうになって、だんだんと相手を信頼する、きっと大丈夫という確信が深まっていきます。人間関係ですと、たとえ誠実でもですね、誠実じゃ済まないことがあります。性格はいいんだけど頼りにならないっていう人結構いるかと思います。その人に重荷を負わせてもいけないでしょう。しかし、あまりこう役に立たないことがあると、仕方ないかということで、あまり信頼を置かないようにする方が互いのために良いことだというふうになることもあります。でもイエス様は違います。愛においても真実さにおいても、寛容、忍耐深さ、配慮など人格においても最高のお方です。また最高の性格を持っているだけでなく、力においても判別力、知識、権威、能力、何しろこの方は万物の創造者であり支配者、そして私たちのために命さえ犠牲にされ、そして復活した命まで私たちに差し出すほどに愛に満ちたお方です。私たちのためにどこまでも付き合い、犠牲を惜しまないお方です。この方によって私たちは本当の愛、本当の恵み、また真実を知りました。第一ヨハネ3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。ヨハネの福音書の1章14節も読みいたします。ヨハネ1章14節、 言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。飛ばして17節、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないと、ヘブル人の手紙の12章に記されています。確かな信仰はキリストにあるんです。自分の信仰に自信がないと言われる方多いですし、自分自身を見つめたらですね、確かに自分の信仰は当てにならないなと思います。しかし自分の信仰が当てにならなくても、確かな方を信じるときにその信仰が練られて、確かな力強いへこたれないものに変えられていくんです。信仰は信じて失望させない方を信頼する中で育まれていくんですね。また清められていくんです。失望させられることのないことの条件はこの方に信頼するものですけれども、その失望させれないとの保証の条件であるキリストへの信頼は、キリストによってこれもまた育まれるんです。ですからこの方に信頼した者はこの命令においても挫折しないんです。この方を信頼したら、信頼することの素晴らしさ、信頼することの確かさ、もちろん信頼しちゃいけないものを信頼したらがっかりしますよ。でも最も、そして唯一の信頼して失望させられない方を信じるときに、私の信仰が確固としたものに変えられていくんです。挫折を経験すること、また、信頼してはいけないものを学んでいくこと、そこには困難がありますけれども、それを通して信仰が強く、また清くされていって、確かな信仰を通してこの約束が確かになっていくんです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。この言葉を信じ、まず私はあなたに信頼しますと主に告白し、どうか主よ、私のあなたへの信頼を真実で確かなものにしてくださいと祈り求めて従いましょう。そうすれば決して失望に終わることはありません。クリスチャン生活は困難があります。そして与えられている責任は大きいです。しかし主に信頼していればもうあとは大丈夫です。この確信を持って歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。この素晴らしいお言葉が確かに紆余曲折起こりますけれども、確かなものであることを確信して歩める、そのことを積み重ねていけますように導いてください。イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。